じゃあ一言お祈りさせていただきます。神様ありがとうございます。今月もまたアダムズリブチャペルをまた導いてくださいまして、こうして共に平日ですけれども、また神様を愛する礼拝することのできる恵みを心から感謝をいたします。どうぞまた私たちの心が神様に対するまた信仰からまた離れることがないように、また私たちの心が神様のご愛からまた離れることがないように、どうぞまた絶えず私たちの心を見守りながらあなたの御心にかなっていくことができるように、またこの集会も豊かに祝してくださって、私たちの心の中に何かまた今日来なければ決して得られなかったであろう、どうぞまた恵みと力と憐れみと諸々の良きものを神様が賜ってくださいますようにお願いをいたします。どうぞ主が栄光を取りください。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。それではお手元のレジュメに従ってお話を30数分ぐらいさせていただきたいと思います。小学校、何年生くらいの時だったでしょうか。初めて山形県の洋梨、ラフランスっていうのを贈り物にいただいて口にしました。何これ、なんか人相の悪い果物ね、洋梨って時々缶詰にあるじゃん、半信半疑で、皮を剥いて食べると全然おいしくないわ、大根みたいわね、いらない捨てようと、そういう結果になって、後で知ったんですけども、ラクランスっていうのは旬のあるものですから、食べるタイミングといいますか、これが難しいんだということが後で分かりました。大抵の果物は新鮮なものをできるだけ早く食べるのがよろしいんでしょうけれども、ラフランスっていうのは、その辺がこう違ってるわけです。出荷の時は、適度の新鮮さが必要なのでしょうけれども、食べる時はどっか台所の片隅にでもしばらく置いて、熟して甘い香りが立ち始める頃に、ちょっと冷蔵庫に入れて冷やして食べるととても美味しいと、つまり贈り物が届いたところですぐ食べるんではなくて、ゆっくりタイミングを計り、明日かな、でも明後日ぐらいかなと、自分の好みに合わせながら食卓に載せるのが正しい作法であると。これを知らないと、何これ、なんか人相の悪い果物ね、あらやだ、全然おいしくない、大根みたいねと、そんな結果になってしまいますけれども、私は山形の出身ではありませんし、沙織も東京生まれですから、山形の農業協同組合とは何の関係もないんですけれども、何て言いますか、こうタイミングといいますか、何でも間というものが、間がいいとかちょっと間が悪かったなとか、その間に関心があって、少し述べただけなんですけども、今日はちょっとソロモン王の少しお話しようと思ってるんですけども、レジュメの、聖書を開かなくていいようにちょっとレジュメに書いてありますけども、列王記の第2章の1節からちょっと3節まで、2章の1節から3節まで、お読みいたします。ダビデの死ぬ日が近づいたとき、彼は息子のソロモンに次のように言いつけたと、遺言のようなもんですね。私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。あなたの神主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに主の掟と命令と定めと悟しを守って主の道を歩まなければならない。あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである。これからソロモンの治世で国が大きく大繁栄、国家がしていくわけですけれども、大繁栄の に当たって律法から離れることがないようにと。で、2章の10節から12節。こうしてダビデは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町に葬られた。ダビデがイスラエルの王であった期間は40年であった。ヘブロンで7年を治め、エルサレムで33年を治めた。ソロモンは父ダビデの王座につき、その王位は確立したと。2018年、2月ですけれども、新しい私たちは、年をこうして迎えたわけですけれども、新しい年を迎えて、おめでたいような時に、この2章1節にダビデの死ぬ日が近づいたとか、なんかこれ縁起でもないとか、2章の10節にはこうしてダビデは彼の先祖たちと共に眠りとなどと、なんかこう縁起でもないようなことを言い出すのかと。ダビデ王朝と呼ばれる一つの時代が幕を閉じて、新しい時代がやってくる。私たちも、2017年とか、古い一つの、1年間に区切りをつけながら、新しい2018年という年を迎え、一体どのように私たちのこの年が展開をしていくのか。ダビデ王が死んで一つの王座の幕を閉じた。で、大きな時代の区切りの中で、もっと大きなことを言えば、20世紀を後ろにやり、21世紀を生きる私たちにも、何かこう時代の、いろんな意味での、転換期であるとか、人生の転換期とか、そういうものが何かこう新しいものを迎えるといいますか、こう迫っているという、そういう語りかけが神様からあるのではないだろうか。もう振り返ればもう30年ほど前にもなりますけれども、イスラエルの最南端、リゾート地ですけれども、エイラットの海で、泳いだことがあります。水温は、何だったんでしょうか。とてももう暖かい、微風もとても心地よいと。エイラットの、海岸沿いには結構豪華なホテルが立ち並び、沖には、水上スキーなんかも、走ってますけども、何しろ8月の平均、日照日数が31日という、そういうお日柄ですから、ヨーロッパ各地からわざわざこの海岸を、訪ねて遊びに来る人たちも多いです。ここエイラットはシェバの女王が、たどり着いたと、言われる港でもありますけれども、私がこうレンタカーで走った道筋をおそらくシェバの女王もラクダを連ね、もう腰に揺られて港からこうエルサレムまで、辿っていったはずです。それは、今からもう3000年ほど昔の長い長い、旅路であったわけですけども、で、彼女は、シェバの女王と呼ばれ、現在の、イエメンあたりに繁栄した、峡谷の、女帝であったと言われてますけども、イスラエルの王、ソロモンの名声を聞いて、アラビア半島の南端から船団を率いてはるばる、ソロモンのもとへと、訪ねてきたと。なんてすごいんだろうと、一目見て女王は、その、繁栄のソロモンのもとでの国が繁栄しているその姿に、圧倒されたと。もうエルサレムの宮殿の床はもう水を張ったように輝き、思わず女王はこう裾をまくり上げてしまったけれども、それは水晶の床だったと。本当か嘘か、まことしやかなエピソードまで残されています。これは 一種の、まあ、外交といいますか、まあ、あの表敬訪問であって、外交上の、まあ、単なる観光というよりは、まあ、折衝が交わされたと、まあ、考える方がこれは適切であろうと思います。ヨハネの福音書の4章に登場するサマリアの女は、過去に5人の夫を持ったといい、まあ、エリザベス女優のエリザベス・テイラーは7人7回離婚と結婚を繰り返したと言われますけれども、驚くには当たりません。ソロモン王は1代のうちに迎えた妻は700人、そばめが300人と、なぜ1000人もの詳細が必要だったのかと。ただ の、まあ、あの女性好きであったというよりは、おそらくこれはもう政略的な結婚で、こう新しい国の基盤を固めるためには、さまざまな国とこう和平を保っておくことが、まあ、寛容で、まあ、いろんなところの王家の、まあ、娘さんをどんどんどんどん妻に迎え入れたという事情だったでしょう。だが、これは神の目から見て、神様の目から見て、やりすぎであると。その辺が11章の1節から、ちょっと3節まで、ねじめの2番ですけれども、第一列王記11章1節から3節。ソロモン王は、パロの娘、これはエジプトから迎え入れたお嫁さんですが、パロの娘のほかに、多くの外国の女、すなわち、モアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。この女たちは、主がかつてイスラエルに、あなた方は彼らの中に入っていってはならない。彼らをもあなた方の中に入れてはならない。さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて、彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであった。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかったと。これはやっぱりまずいですよね。11章4節から、まあ、続いて4節から6節。ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神主と全く一つにはなっていなかった。ソロモンはシドン人の神アシュタロテとアモン人のあの忌むべきミルコムに従った。こうしてソロモンは主の目の前に悪を行い、父ダビデのようには主に従い通さなかったと。まあバカな男ねと、まあ言うかもしれませんけれども、ソロモンの知恵という、まあ、イディオムが生まれるほど彼は大変賢い人、まあ、知恵者であったと言われています。まあ、大変賢い男だったんでしょう。偏差値は80以上とか、もう英語も、数学も、微分積分、何でもできてしまうと。まあ、多分成績はオール5で、もう東大をもう首席で卒業したような男であると。けれども、なんてミッションスクールならではの道徳の時間とか宗教の時間とか、やっぱりこうした分野はソロモンは少し苦手だったんではあるまいか。父ダビデもそのことを心配して亡くなる前に散々遺言の形で立法の道から離れることがないようにと。確かにソロモンは当代一流の知識人であった。 まあ、文人としても優れていました。これは古代にあってはこれ為政者としてまあ大切なまあ才能の一つでもあったんですけども、まあ経済に通じ貿易を起こして、またまあ自然科学にもまあ大変詳しい人でした。自然科学を実用の知恵として応用し、まあ今風に言えばまあなんか特許となるような、そういうアイデアも彼はたくさん持っていました。ソロモンの、まあ、知恵を求めて諸国から、まあ、いろんな人々が集まってきたというのも、一つには、まあ、こうした、まあ、貿易とか、まあ、通商上の取り決めを交わすためであって、でもう一つはこうしたアイデアが実際に何て言いますか、こう、まあ、産業なんかに大変、まあ、役立ったと。有名なのが、まあ、銅の製錬ですけども、これは、まあ、ソロモン王が開発した技術の一つで、こう谷間を利用して天然の不意語を作るなど、誠に、まあ、卓越したアイデアで、今でもイスラエルでは観光ルートの一つになっていて、シェバの女王が通ったあたりの道筋に、その頃のソロモンの、まあ、銅山の、跡を今でもこう私ははっきりとこう認めることができますけれども、馬やそして戦車の利用もソロモン王が積極的に取り入れた新種の文化であって、またこう海に関心の薄かったイスラエルに高度の造船技術というものをまあこう広めたり、海軍を組織したのもソロモンの業績としてはこれ特筆されて良い出来事でした。こうしてとにかく国はどんどん、まあ、豊かになった。でその繁栄の中でソロモン王は今度はかねての、まあ、懸案といいますか、神殿の、まあ、建設に着手することになりますけれども、用地はエルサレムの丘陵地が選ばれて、まあ、周囲の国々もソロモン王の偉業というものを考えれば、もうとにかく協力をしないわけにはいかない。あらゆる資材と技術がもうエルサレム一点に集められて、もう自ら開発をしたこう銅の利用は言うに及ばず、レバノンからは良質の杉であるとか、エジプトからはまあ純金、そしてもう技術の優れた石膏であるとか、青銅の技術者の最も優れた人々たちが、まあ、エルサレムに動員されてきたと。こうして、まあ、7年の歳月をかけて壮大優美な神殿を完成し、要所要所もう金銀財宝できらびやかに、まあ、飾られていたと。で今度は自分の宮殿を作ろうということになり、ソロモン王は神殿のすぐ近くに宮殿を築いて、これには13年の歳月を要して、これもまたもう豪華絢爛たる、まあ建造物であったと。かつてソロモンが父ダビデと交わした約束、レジュメの一番2章1節で、ダビデの死ぬ日が近づいたとき、彼は息子のソロモンに次のように言いつけた。2章3節、あなたの神、主の戒めを守り、モーセの律法に書かれてある通りに、主の掟と命令と定めと諭しを守って主の道を歩まなければならない。確かにソロモンは父ダビデと、まあ、約束をこうして交わしたけれども、あんまり頭が良すぎたもんですから、ソロモンは決してそれだけの人ではなかったように思います。親父から 信仰の指導を受けた、継承を受けた。親父のダビデを見てきて、確かに信仰は大切だろうけれども、彼はもっとこう新種の精神に富み、イスラエルがこれまで警戒してきた異国の文化に対しても強い関心というものをソロモンは抱いていただろう。親父が言うように、確かに神は尊ぶべきものではあろうけれども、信仰は時として何かこう後ろ向きの文化になり、時代の流れというものを見失う道にも通ずるんではないか。おそらく彼はそれぐらいのことを考えていただろうと思います。あまりにもこう頭が良すぎちゃって、ソロモン王はもっとこう積極的な思考の持ち主だったろうと思います。大勢の妻や妾たちの中には、少なからず外国の女、異国の女たちがいて、それぞれが自分の国々の神々を嫁入り道具として持ってきていた。そしてそれをイスラエルの宮殿で拝んでいた。政治的には政略結婚でその賜物であっただろうけれども、ソロモン王はそうした女たちが持ってきた外国の文化に対しても決して無関心ではいられなかった。神が散々外国の文化には気をつけるようにと言われてきたにもかかわらず、無関心ではいられない。ソロモン王は妻や妾たちに、それぞれの自分の国から持ってきた神々を礼拝することを許しただけではなく、晩年は自らも妻たちが持ってきた神々にひれ伏し、礼拝をし、そして拝んでいった。こんなことをするわけですから、さしもの繁栄を誇った王国にも少しずつ影が差していったと聖書には書いてあります。聖書には、あからさまにはそう書いてないですけども、ソロモン王の失政というのは、何よりもこう聖書はこう偶像を拝んだことによって、イスラエルは滅びに向かっていったと書いてありますけれども、それもそうなんですけれども、もう一つ、これは聖書には書いてないんですけれども、晩年、これはソロモン王のこのイスラエル王国の失政の一つは、これは経済的な破綻だったんですね。神殿や宮殿の建設にあまりにももう贅沢に多くの費用を使い込み、さらにその後の王宮の生活も度を過ぎた、贅沢に流れ込み、莫大な国民の税金といいますか、それを経費に注ぎ込まなければならなかった。マリー・アントワネットと同じですね。聖書でソロモン王の一日の食料は、なんか牛が何千頭とか、羊が何千頭とか、一日そんなの食べるのかと思っちゃうんですけれども、それは王宮の中で、みんなで食べたっていう、そういうことだと思うんですけれども、過度の贅沢に流れていった経済的な破綻、民衆の不満も募っていく。王国の衰退っていうのは、あのバブルの栄養映画の後の政治的な失墜であると。21世紀の世界の借金国ランキングっていうのがあるんですけれども、第3位がジャマイカだそうで、 100メートル競争に夢中になっている場合じゃないんじゃないかなと思っちゃうんですけども、第2位はこれはもう EU のこれは問題児ギリシャです。で第1位はこれはもう他の追従をもう全く許さない、まあ我が国、まあ、日本なわけですね。2017年の、上半、まあ、6月時点で GDP 国内総生産の 2. およそ37倍の借金と、1231兆5000億円と、まあ、この国はそれだけの借金があるわけですね。見かけはなんかこう豊かそうで、まあ見かけは豊かそうな偶像国家で、実情は借金だらけと、なんかソロモン王がたどった財政破綻の道へ、なんか我々私たちもまっしぐらに進んでいるのかな、そんな感じがしないでもありません。お父さんのダビデの治世っていうのはとにかく戦争ばっかりやってたわけですね。戦争に終始したのに比べ、ソロモンの治世は、まあ、戦後日本みたいなもので、平和の中でとにかく経済で国をもう繁栄させていく、そのことに、まあ、あったといいますか、まあ、戦後日本のもう高度経済成長との姿とやっぱり合致しているような、まあ、そんな感じがどうしてもあります。輝かしい、ついにもう戦争の時代が終わって、あの親父は戦争ばっかりしてた、輝かしい時代の到来であるとソロモンも考えた、イスラエルの国家もそう考えた、日本も豊かな国だと思われているけれども、本当にこの国日本に輝かしい時代が、まあ、到来したのだろうかと。最後ちょっとアモス書を見てみたいんですけども、レジュメの3番ですね。なんかアモスの時代も大変豊かな、ソロモン王の時代のように豊かな時代だったんですけども、アモス書7章14、15、アモスはアマツヤに答えて言った。私は預言者ではなかった、預言者の中でも仲間でもなかった。私は牧者であり、イチジクグマの木を栽培していた。ところが主は群れを追っていた私を取り、主は私に仰せられた、言って私の民イスラエルに預言せよと。アモスがこう預言者として召された時の記事なんだろうと思いますが、預言者アモスが活躍したのはヤロブアム2世の、これは治世下ですが、この王様の統治によってイスラエルはものすごく領土を拡大して、以前ソロモンが支配していた領土とほぼ匹敵する規模まで、まあ、一度は落ち込んだんですけども、この王様の時代の時は、まあ、回復してきてたわけですね。このヤロブアム2世の治世下ではイスラエル経済も再び、まあ、好調で、なんか黒田日銀総裁のようなのがいたかどうか分かりませんけれども、金融緩和みたいなことをやって、まあ、国にお金をこうばらまいていたのかもしれない。歴史は繰り返すで、その頃再びイスラエルは経済的には大きなこう繁栄の時代が、まあ、その頃また到来をしていた。また治安も大変安定していて、周辺にはアッシリア帝国っていう、こう大変気になる、まあ、敵国がいたわけですけども、預言者ヨナがアッシリアに使わされて、ヨナの宣教によってアッシリア 人たちがこう悔い改めるわけですね。悔い改めたものですから、敵国によるまあ侵略の心配もなく、豊かで、そして平和で、アッシリアもあんまり気にする必要もないと、こうもうバブリーな時代が長く続くであろうと、この時代も誰もが長く、まあ誰もがそう信じていた。しかし神はこの時アモスという預言者を使わし、まあ使わしたと。神が預言者を使わすのは、その国が危機に瀕していると神がそう判断した時です。何が危機なんだろう、まあ、平和で豊かでもうみんな満ち足りて、そうした時代の陰で神がアモスという預言者を使わしたこと自体が、もうそれは神の目から見ればこの国は一大危機を迎えている。誰が言ったか覚えてないんですけども、平和は恐ろしいと。平和の中で人間はじわじわ腐り、そして滅びていくと。国を支配する太平ムード、平和ボケは国民の警戒心のたがを緩め、経済的な繁栄は度を過ぎた贅沢へと流れ、危機感というものはが全く喪失されていたと。平和は恐ろしい。平和の中で人間はじわじわと腐り、そして滅び、誠の神を礼拝する国民の信仰心も地に落ち、そして先民としての自覚さえも失っていた。なんでこう経済が良好だと、まあ、人はこう偶像に頭を下げるようになったりするのかなと、まあ、富を象徴するサタン、マモンとなんかやっぱり関係があるのかもしれませんけれども、経済的な繁栄の中でこのヤロボアム2世という王様は、ベテルとギルガルにこの偶像を祀る祭壇を作るということをしますけれども、ひどいもので国の指導者と資産家は癒着し、もう国民を搾取し、裁判官も賄賂を受け取って判決を言い渡してたっていうんですね。ひどいもんです、ね、特に性道徳は貧乱を極め、アモス書の2章7節には、父と子が同じ女のところに通って私の聖なる名を汚していると、言語道断の堕落ぶりと。こうしてアモスの予言通り、イスラエルの王国に再び滅びがやってきた。王国の衰退は栄養映画の後の、まあ、そういう政治的な失墜であったと。ソロモン王の時もそうでした。見かけはもう豊かそうな偶像国家で、まあ、実情はまあ借金だらけといいますか、ソロモンの神殿や宮殿に大きな莫大な税金を使い込み、王宮の生活も贅沢に流れ、多額の税金をもう湯水のように注ぎ込んでいった。まあ、そろそろ日本も消費税が 10% に増税されるという噂もありますから、国民の不満も募ってくるのかもしれません。ダビデの治世が戦争に 終始したのに比べ、ソロモンの治世は平和の中で国を繁栄させることにあったんですけれども、それは何か戦後の日本の実情とも何かこう合致しているような、そんな感じもいたします。昭和、17年日本が、戦争に終始していた頃、ホーリネス系の牧師が治安維持法の権威で一斉検挙された宗教弾圧事件がありましたけれども、ホーリネス教会が説く王なるキリストの信仰が天皇を日本の王とする、これは国体に反すると、王はキリストか天皇か、それを問われた、宗教弾圧事件でした。ホーリネスバンドの、奇跡という書物があって、弾圧で牢獄に入れられた牧師さんの手記とか、いろんなものが載ってるんですけども、インマヌエル教団の初代総理、津田次郎先生もその一人で、大変素晴らしい先生だったんですけども、その一文が、目に留まりました。この先生こう書いてます。この日から思いがけなくも満2年の監禁生活が始まった。何の理由も示されず、ただ治安維持法違反の権威によってとのみ告げられた。このような国法の発動に対して身辺に迫る困難の中、私はキリスト者として静かに殉教をもって日本の法律を遵守する一国民として歩み進もうと決意した。それは殉教者らしき対抗や決して興奮ではなく、もう隠遁者のごとき国の法律に対する否定的な態度でもなく、ただ黙々と従順なる羊のごとく歩まれた主イエスの歩まれたその道に習おうと心を定めたと、そう書いてて、かっこいいなと思ったりしたんですけども、ペテロの手紙にありますけども、異教徒があなた方の毅然とした態度に打たれて、異教徒たちが神を崇めるようになるためだと書いてありますけれども、事実、こう津田先生とか、いろんな先生の検事たちが取り調べをしていくわけですけれども、取り調べの検事がぽつりぽつりと、こう語り出したっていうんですね。牧師さん、俺は今日まで賢治として仏教、天理教、その他の諸宗教を取り締まってきたが、みんなもう金と女の問題にまみれて、それはもうひどいもんだったよ。しかし君たちキリスト者の牧師たちを調べてみて、ただの一人も金と女にまつわる問題はついに出てこなかった。今俺たち検事は君ら牧師を裁いているけれども、いつか君たちキリスト者が俺たちを裁く日が やがて来るんだろうなと。第一列王記2章1節3節。ダビデの死ぬ日が近づいたとき、彼は息子のソロモンに次のように言いつけた。私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。あなたの神主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに主の掟と命令と定めと諭しを守って主の道を歩まなければならない。あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである。もう親父だから、もう最後に何を言わなければならないか分かってるわけですね。ソロモンの栄華と呼ばれる新たなこうバブル時代の到来を控えて、ダビデの遺言は非常に的確なものだった。2章3節。あなたの神主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに主の掟と命令と定めと諭しとを守って主の道を歩まなければならないと、ということをお祈りしたいと思います。神様、ありがとうございます。父ダビデが本当に戦争戦いに終始ししたのに比べ、息子ソロモンの治世は平和の中で国を経済的に大きくまた成長させると、またそのような使命を持ってソロモンも生きていったんだろうと思いますけれども、何かまた戦後の日本の在り方を思わされます。考えてみると本当に終戦直後、日本が戦争に負けて多くの宣教師たちが日本の国々に入ってき、そして彼らの援助を受けながら戦後キリスト教は大きくまた成長していったけれども、日本が高度経済成長の中で自ら豊かになり、外国の援助も切り、それと一緒にキリスト教のことも忘れていき、大変なまた21世紀を迎えて、教会もまた宣教のまた困難な時代を迎えています。戦中戦後、日本のキリスト教会の中では本当にまた特筆すべきキリスト教の拡大の時代もありましたけれども、どうぞ神様、この豊かなまた時代の中で、私たちがまたダビデがソロモンに遺言されたように、もうひととび私たちは、あなた方は主の戒めを守り、経済的な繁栄を迎えてもそれを忘れないように、モーセの律法に書かれている通りに主の掟と命令と定めと諭しとを守って、あなた方は生きていきなさいと、どうぞこの戒めをしっかりと、このまた豊かそうに見える時代の中で私たちが胸に刻むことができるように、単純なメッセージですけれども、富んで豊かになった私たちには一番難しい、また守るのが難しい戒めであるようにも思います。どうぞ主よ、あなたの戒めに従って進んでいくことができるように道を開いてください。その皆によって信じてお祈りいたします。アーメン。